と
デカミの
パイハワラジオ。パイハワハワのバンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
A B C D E F カップ歌って踊れるバンドウーマンパイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。というわけで、
はい、
1週間ぶりです。皆さんすいません、2週間ぶりか、
2週間ぶり、
ただいまーすいません。先週はでも聞きました。
あ、本当に？
そう、なんかでもあのハリエさんから、うん、あのしおちゃん最初めちゃめちゃ緊張しててみたいな、
せやねん、
話を聞いて、かわいい。なんかあの聞いた限りではあんま緊張が分かんなかったです。
本当によかった、はい、よかったよ。
実は手が震えていただなんて
ガーン。
そう聞いて、その話がかわいすぎると思って。
なんか今日なんかここさ中野坂上の事務所で撮ってるなのけど、はい、フィルムで設置した、誰か、
ね、
中野坂上に
ピーピーってね、
風が強いのがいいことに。
風がちょっとね、ビル風が本当にすごいんですよ、ねね、ちょっと今日はねピーピーがどうしてもうるさいかと思いますが、うん、ちょっとご了承ください。ここ以外にね撮るとこがない
し、ね、な。しお、今日風が強すぎて、はい、かぶってたこのベレー帽が飛んでいって、はい、なんかランが飛んでるみたいな下から見たら見えて、ああランみたいって思ってた、落ちて下によ
かった。でもちゃんと拾えて、
う
ん、
拾えた、ね、よかった、
ね、あの最近はね寒く、もう寒、冬ですけど、
うん、
ちょっとね私の心が完全にあの冷え切ってしまう、冷え切ってしまってたらやるだけど、うん、ちょっと出来事がありまして、
いや心配そうだよ、
なんですよ、ご心配皆さんにもおかけしましたが、うん、私の敬愛するももちこと嗣永桃子さんが来年の6月30日アイドル人生15周年ぴったりを、
うん、
機に、カントリーガールズおよびハロープロジェクトからの卒業と実情の芸能界引退を発表されましてね、いやちょっとね今日11月9日なんですけど、
うん、
発表から4日経って、
はい、
まあまあ強がりを隠すとしたらものすごく寂しいんですけど、
うん、
ちょっと8ヶ月頑張って応援していくしかないというね、あの惑わずるデカミとかで結構オタの相談に乗ってきたじゃないですか、あと、
うんうん、
人生相談の前のコーナーとかでも、
うんうん、
こうね私がこう今までパイハワでリスナーに言った言葉が自分に返ってくるとは思わなかったですね自分が自分を励ますじゃないけど、
うん、
だからちょっと8ヶ月ね悔いのないようにオタク人生過ごして、
せやな、
そしてちょっと本当に頑張らないといけないけど、どうにか仕事一緒にしたいという
してほしい
思いがありますので、
どうにかなんないかね、
ちょっと本当に頑張ります。何を頑張ればいいかはちょっとぶっちゃけ分かんないですけれども、うん、頑張ろうと思って、で皮肉なことに、
うん、
そのももちの件の発表があって、
うんうん、
まあやっぱり誕生日かなってぐらい連絡来たんですよ。それありがたいんですけど、まあ、みんなすごい心配してくれて、うん、なんかリプライの中に早まらないでくださいっていうのとかあって、いやさすがに大丈夫みたいな。
よかった。
せめて6月30までは生きるでしょっていう。
そうだよね。そこまではね。
だからね、うん、まあ、そういう連絡もあったりとかの中で、うん、まあ、ありがたいことにこう嬉しいかな悲しいかなですけど、
うん、
あのももち関連のね、ももち本人に会えないですけど、
うん、
あのこの件についてどう思いますかみたいなコメントを取らせてくださいみたいなとかがちょっとあったので、最近ちょっとそれ仕事発表解禁されたらちょっと見てください、
うんうん、はい、見回る、はい、
そこに結構ね言ったので、
うん、
どうまとめられてるかちょっと分かんないけど、
ね、いやもうだってね、シオもあのナタリー あのニュース見た瞬間に、はい、うわーって思って、デカミちゃんってすぐ思ってね、これは一大事だって思ったのよ。シオも
びっくり、本当は本人の口から聞けたので、
そうだね、幸い、はい、あの現場にいて本当によかった、
現場だったからまだ良かったかもしれない、うん、もし家で一人でニュースとか見てたら、うん、もうね、まあ残り8ヶ月こう悔いのないように私は過ごしますので、
うん、
そのためにはね、資金がどうしても必要になってきますから。自分の仕事は本当に自分の仕事でちゃんと頑張るので、安心してください。そこをね、心配されてたんですよ、多分。
そうなの？
結構。もう全てのやる気がなくなってるんじゃないかみたいな。まあ、スタッフさん含めファンの方からも。もうそんなこと言ってられないんでね、6月30日までに何十万いるか。予想もつかない。もうベリーズ工房の活動停止の時も3月3日に向けて、
うん、
もうえげつない金の使い方をしたんですよ。で、あの時に学んだのが3月3日で貯金マジでほぼゼロぐらいになったんですけど、で、その後はなんかたまたま臨時収入があったり、
うん、
あ、本当にたまたまが重なってその後もなんとか暮らせましたけど、3月4日の時点でマジで800円ぐらいしか持ってなかったんですよ。
800円
で、何が困るって、まあ、生活もなんですけど、私忘れてたのが3月4日以降にそのベリーズ工房が3月3日まで活動した記録ものみたいなのが、
うん、
ファンクラブ限定で結構受注生産で出ちゃって、うん、私もう入金までにお金が用意できなくて買えなかったものが結構あったんですよ当時、
うん、
なんか今回はそのね、まあ悲しい話ですけど、そういう経験も踏まえて、
うん、
6月30で貯金ゼロに向けるんじゃなくて7月31日ぐらいまでに向けて貯金ゼロにしていけば、
そうだね、賢
くね、ちょうど、はい、ちょっと計画を立てて、うん、まあ貯金ゼロにする必要ないんですけど、多分必要ないけどおそらくなるので、
うん、
その辺のね、6月30までは私の仕事の頑張りっぷりと資金繰りにもちょっと注目してみて欲しいですね。突然ご飯失踪になったりすると思う
ので
、
その際はデカミちゃんがこれ以上ガリガリにならないように塩が炊き出しをしま
る。やった、すごい炊き出しの順番が。とにかくすいません、ご心配おかけしましたが、
うん、
8ヶ月楽しむために元気ですので、
はい、
大丈夫です。
よかった、
ありがとうございます。じゃあ今週も元気にお便りいきましょう。
はあ、
ラジオネーム小林洋津おじさん、おじ、でかみちゃん、しおりんさん、パイハワ
ー。
先日僕は地元の鴻巣市の鴻、神社で行われた着物ファッションショーに行ってきました、
うん、
会場の鴻神社は子宝安産祈願で有名な神社です、
うん、
そんな由緒正しい神社で着物ファッションショーを開催、しかもでかみちゃん呼ぶなんて鴻巣市民として鼻が高かったです。ファッションショーが進み、地元の中高生のダンスチームのダンス披露があったりと、神社とは思えない雰囲気の中、とうとうその時は来ました。スペシャルゲスト、有吉反省会などでおなじみ、パイパイデカミさんです。 MC の方の呼び込みで登場したのは、胸元が大きく開いた赤い花魁風の着物姿のデカミちゃんです。ゆっくりとしゃなりしゃなりとランウェイを歩くデカミちゃん、会場のお客さんに丁寧に手を振って歩く姿はハリウッドスターのようでした。そしてライブのコーナーに突入、1曲目のタイムカプセルが終わり、2曲目の私の名前を呼んでくださいで事件は起きました。デカミーのコールから普段通りのスタート、曲の後半に突入し、サビ前に差し掛かると、なんと地元の中高生ダンスチームの子たちが私たちデカミオタの周りに集合、
うん、
一緒に手拍子やコールに参加してくれるではないですか。そして落ちサビではケチャの嵐、正直こんな光景が見れるとは思っていなかったので、デカミオタ全員が感動していました。まさにコーノスで起きたデカミベック現象、感動しすぎたラジオネームソネヤンさんが中高生たちに全員にチェキをおごってしまうくらいでした。
何人いたんだ
ろう。着物姿のデカミちゃんが見れたし、ライブでは奇跡の光景が見れて、ますます地元が好きになった一日でした。それではまた、ということで。そうです、ちょっと前も話したかもしれないですけど、埼玉の鴻巣市に着物ファッションショー行っていて、うんうん、そう、まあ言ったらすごいアウェーというか、地元の、しかも埼玉の中でも大宮とか川越とかじゃない鴻巣市って結構多分本当に田舎の方なんで、
ね、群馬県に近い方だよね。
あ、多分そうです。そうすごいね、電車もね、間違えちゃってね、乗り電車ちょっとね大変だってそうで、まあアウェーだろうなと思ってたんですけど、うん、すごいこう地元の方が歓迎してくださって、はい、でそのね、なんかね、デカミオタたちがこう同じ一箇所に集まってこうわーってやってくれてる、
うんうん、
ランウェイ挟んだ向こう側にダンスチームいたんですけど、
うん、
なんかその曲のね、その私の名前呼んでくださいっていう曲の途中ですごい中高生がそわそわしだして、 どっか行っちゃったんですよ。
ハモ。
いや、あんなに楽しそうに見てたのに一曲半でやっぱ飽きてどっか行っちゃったんだなって思ってたら、
うん、
ぐるっとその子たちがランウェイをこう回って、
うん、
デカミオータの方に行ってわーって一緒にやってくれてて、本当に多分見よう見まねでオタゲとかをしてくれて、そうすごい嬉しかったですね。
何人ぐらいいたの？
でもダンスチーム自体はいっぱいいたんですけど、そのオタゲとかバッてしに来てくれた元気な子たちは15人ぐらい、
うん、へ
ーって、そうでソネヤン、
すごい、
前もね、ラジオネーム
ソネヤン ね
メールくれたソネヤンがもうすごいテンション上がってくれててチェキ取りたいでしょ、取りなよって言ってなんかねマジで15人分ぐらいおごってて、
はあ、
めっちゃみんなにありがとうございますってそれや前メールくれた時、
うん、
あのパチスロ営業で一緒にスロットやって勝ったって言ってたんですよ。多分その勝った分をねマジでほぼあの中高生にチェキをおごることに使ってて、
うん、
いやすごい嬉しかったですね。本当にベックみたいだった人が集まってきて
すごい、
こんなことあるんだなって思いました。
はあ、オイラン風の衣装いいね。
すごい嬉しかったです。なんか他の一般参加の方々と一緒に出る中で、うん、まあ、ゲストって感じだったんですけど、他が今日ねあのフエラムネとか宅急便とかヘリとかめっちゃ来る日ですね。
混乱が多いなのな、
ね、そうあの普通にこうきちんと着せてもらってる中で、
うん、
あと私別にめっちゃ芸能人オーラあるとかじゃないからこれ普通に着せられたらよくわかんないだろうなって思ってたら、あのね、オイランっていう結構目立つ感じでやってくれて嬉しかったです。また呼んでほしいな来年も。なんか着物ファッションショー自体が初の試みらしくて。
そうだったんだ。
そうなんでよかったら聞いてるかわかんないけど神戸市の皆さんまた来年もよろしくお願いします。
はぁ、来年はまた違うお衣装とかね、いろいろ着てほしいな。
え、しおさんは振袖どういうの着たことありますか？着物とか。
しおね、うん、赤いの。
あ、やっぱり赤が。
そう、赤いの着たな。
うわ、見てみたい。
うん、そう、服可愛いなのからね。かわいい、うん、
ではコーナーいきます。
はい。しおりん姫の小石尾王国の作り方。このコーナーは小石尾王国の姫であるしおと一緒にみんなで王国を作っていこうというコーナーです。王国のいろいろを募集してまる。
スルッテーとお名さんネームなしがりさんからいただきました。
何そのネーム
小石尾亭りんごさん、パイパイ亭でかみさん、パイ。
小
石尾王国で流行ってる落語を考えてきました。
うん、
ではここから、
はい、ここからは小石予定リンゴが、
はい、
落語的な文章を読ませていただきまる。今でこそ食生活にも気をつけてこのスタイルを保っているなのけど、小さい頃はお菓子シュキシュキので夕飯の前なんかに食べてよくママリンに怒られていたなの。ママリン、お菓子食べたいなの。夕飯前だからダメ。あ、ママリン、そういえば牛乳が切れてたから買いに行かないとダメなのな。買い物に行かせてその間に食べるつもりでしょ。はわ、牛乳ならちゃんと冷蔵庫に。あ、あら本当ね。塩とインド人は嘘つかないなのから。ごめんね塩ちゃん、今から買ってくるわ。まったくママリンったら、リンダじゃなくても困っちゃうなの。ごめんごめん、買ってくるからおとなしく待ってなさいよ。はーい、いってらっしゃーい。はぁ、うまくいったなの。早速チョコレートを食べるなの。はぁ、おいしいなの。食べたらゴミを捨てないとのな。あ、ゴミを捨てたら食べたことがバレるなの。困ったなのな。そうだ、庭に埋めるなの。こうして 証拠隠滅をし完全犯罪をしたシオはママリンが帰ってくるまでお昼寝をしていたなの。シオ、起きなさい。夕飯の時間よ。あ、ママリン、おかえり。牛乳買ってきたなの。ちゃんと買ってきたわよ。そんなことよりお菓子食べちゃダメって言ったでしょ。食べてないなの。嘘つき、食べたくせに。シオとインド人は嘘つかないなのかよ。本当に？ほら、だって見て、ゴミ箱にお菓子のゴミなんか入ってないなのから。どうせどっかに隠してるんでしょ。本当に食べてないなの。じゃあ爪についている黒いのは何？これはチョコレートよね。いろいろ頑張ったみたいだけど、シオは最後の最後に爪が甘いのよ。お後がよろしいよね。
すごい、ちゃんと落語になってる。
すごい、これ考えたの、ね、
すごい。
はあ。
そしてお次も落語ネタ、うん、来てます。ラジオネームバキバキバッキーさん。
は、
落語界のヒロインことパイハワテイリンゴさんが小石をにぎわい座で新しい話を披露していました。
うん、しようか。
は
い。はあ、パイハワテイリンゴでございます。今日はまんじゅう怖いをやりまるよ。これはね、お塩という可愛い女の子のお家におでかというお友達を呼んで談笑していたお話なの。
お塩ちゃんは怖いものってある？私はね、幽霊とか怖いの。そりゃもう怖くて怖くて夜に川屋なんて行けないんだから。
そうなんだ。幽霊も怖いけど、塩はね、これを言うとみんなにバカにされるから言いたくないなの。
え？何何？
バカにしないなの？約束したら教えまる。
しないわよ。教えて教えて、気になるじゃない。
塩はね、今まで隠してきたなのけどね、白いご飯が怖いなの。
白いご飯？なんで？
あの炊きたてでツヤツヤの光、眩しくて怖いなの。あの炊きたてのほかほか具合、熱すぎてやけどしちゃうなの。あの何にでも合う順応性、万能すぎて怖いなの。はあ、思い出すだけでも怖いなの。
おでかはゲラゲラ笑いながら近所の自宅より炊きたてのほっかほかのご飯を持ってくるのでした。はははは、おしおちゃん、ご飯持ってきたよ。ほら、怖くないでしょ。
はあ、怖いなの。怖いからもう捨ててくるなの。
と言ってご飯を別の部屋に持って行き、少しして空のお茶碗だけを持って帰ってきたのでした。
ふう、怖かったなの。あまりの恐怖に倒れるところだったなの。
お塩ちゃん、まだあるよ。と捨てに行ってる間におかわりを持ってきていたのでした。
ひー、本当に怖いなの。助けてほしいなの。
おでかはまたもゲラゲラ笑い、ご飯を置いて帰るふりをしてこっそり玄関から覗いていました。するとお塩は背を向けてブルブル震えてると思いきや、お塩が振り返るとそこにあったお茶碗の中のご飯はなくなっているではありませんか。そしてお塩のお口には米粒一つ。お塩ちゃんにしてやられた。じゃあ一体何が怖いの？
今はお味噌汁が怖いなの。
お後がよろしいよね。
すごい、考えたの ね、 ね、すごいね。
落語考えるってすごくないですか。
すごいね。これ何なの、パイハワラジオのリスナーの皆さんは。
みんなだってね、落語最近そう2人で行ったんですよね、立川志らくさんの落語会。
そうそう、
超楽しかった。
楽しかった。あれ以降ねハマっちゃってね。
ね、ラジオも聞いてるんですよね。
キャスティさんとか聞いてたりねしてるなのけどね。
私そうあの後も白野さんのもう一個そのトークイベントプラス落語みたいなイベントもう一回行ったんですけど、うん、
いいな。
それもねすごくて、てか落あのねすごいバカな発言かもしれないですけど、うん、落語を新しく作るっていう文化を知らなかったんですよ、うん、私
あ
ずっとそのなんか、
うんうん、
そうそうあの、まあ、古典芸能じゃないですか、すごい伝統的な、うんうん、なんかそのあるものをやってると思ってたんですよ、
うんうん、
そしたらなんかその落語って作っていいんだと思って、その時は白野さんスーパーマーケットが好きすぎてスーパーの落語をやってたんですけど、
聞けたいそれ。
いや面白かったですよね、二人で言ったやつも。あれは、うん、あの立川吉兆さん、
吉兆さん、
立川吉兆さんのあの新作落語を白野さんが代わりにやるみたいな、うん、新作なんか人のをやるみたいな、ね、
うん、
カバーする、
カバーするみたいな、
ね、そのねカバーみたいなのが本当に面白くて、 その人によって全然違うんだね、同じお話でも。
そう
それねびっくりしちゃってね、奥が深いと思って。
あと初心者的にはなんかアフタートークめっちゃありがたくなかったですか、
うん、
なんか解説をしてくれるんですよね結構丁寧に、うんうん、ハマっちゃう。でもこうお話って誰がしてもいいわけじゃないんだなって超実感しました。なんでこんなに面白いんだろうみたいな。
そう、何なんだろうね。
そう、
あとやっぱりこう今シオたちはこの送ってくれた台本を読んだけど、はい、
そうそうそう、
全部頭の中にインプットされてて、それを
そう
なんかスラスラと出てくる、ね、あとその次はっていうその
そうそう
なんかつなぎの言葉とかも少なくちゃんとスラスラとお話を展開していくっていうのが本当にすごくてね、尊敬がものすごい、うん、そう
なんかあの女性の落語家さんとか最近増えてるらしくて、
うん、
見に行きたいなと思いました、女性の方も。
そうそう、あー見たー、
ね、女の子がやってるのとかなんかあの白野さん最近はやられてないですけど、うん、あのハロプロのキュートさんに教えて、キュートさんと落語やるみたいなイベントを昔やってたんですよ、それちょっとね見に行けなかったんで、
うんうん、
そうそう映像とかでしか知らないんですけど、そう見てみたいな。ちょっとまた行きましょう。
行く、
ね、
行きたい。
てか落語見に行った後になんか中華食べに行ったじゃないですか。
あ、食べたな。
なんかあそこめっちゃ量多くなかったですか。ちょっと全然関係ないけど、
ね、
びっくりしたんだけどあそこの量。
シオびっくりしたのはね、スープの辛さ
が。あ、そうそうそうスープもう海水レベルでしたよね、マジで。
しょっぱすぎてびっくりしたね、あれね。
私シオさん一口飲んでこれ正解って言ってました
これあってもあるかな、
これあってもあるか私だってお酢を3周回しぐらいかけて調整しましたもん、
う
ん、
それでもさもうしょっぱすっぱ
そうそうそう
で大変のじゃん。
だからスープ飲んで水飲んでここ口の中で合流させてたその完成させてた
濃縮あのするタイプや
ね、濃縮還元タイプですよね、
う
ん、感じ。
そう薄める前の原液だったのかなっていうぐらいね。今まで飲んだ中華料理屋さんのスープの中で一番しょっぱい。びっくりしたね。
あれもすごい印象深い。
うん。
あ、そう、私この、あの、梨狩りの、爪が甘いっていうオチめっちゃ好きです。
うん、
これ、落語っぽいってなった。
せやな。爪が甘いと爪の中に入ってるチョコレートとね。
そうそうそう、チョコが甘いとね、かけて、それが面白ポイント。
すごい。
いやー。すごいわ本当に。いやこういうの考えたいな、
うん、あとシオとインド人は嘘つかないなのっていうこと好き。
そうそう、いい
2回も出てきた、
ね、でもなんかこのあの、まあ、爪が甘いのようなうちもそうだけど、
うん、
こうダジャレ的なことじゃないですか言ったら、
うん、
だからシオさん落語つくのもしかして得意なんじゃないですか。
そんなことありまるかな。
イカはいいかなって
言うオチので、
イカの落語
イカの落語ありまるかな。
イカの落語あったら聞きたいな。
うん、
じゃあまた見に行きましょう。
行く。
ね、
いつ行く？
ね、あ、そうすごいのがそのスーパーマーケットの落語をやってた時のイベントの後、うん、なんか一緒にちょっとお食事行ったんですよ白野さんと。
あ、なんという。
白野さんすごいのが、うん、マジでずっと喋ってて、本当におしゃべりが好きな方みたい でそれがまあやっぱすごいね、当たり前すぎて失礼かもしれないですけど。
うん、
プライベートのトークもめっちゃ面白くて、
いいな、いいな。
なんかちょっとね、そういうのもね、
はあ、 すごいね。
すごかった。3時間ぐらい喋ってた。イベント終わった。さすがです。
終電逃してました。
そう、終電喋りすぎて終電逃してて。最高と思いますね。では次は私のコーナーです。
マダモアゼルデカミの適当占い。
人生に悩む皆さんに私デカミが神秘の力で適当に占います。
はい、お便りを読みまるよ、はい、ラジオネームあなたと私でマーライオン、
マーライオン、
シアリンデカミさん、パイハワー、
パイハワ
ー。私事ですが、うん、本日10月20日で18歳になりました。しかしこんな嬉しい日なのにテンションが全然上がりません。
あら、
去年お小遣いで買って大切に使っていた手袋を片方だけ落としてしまいました。
ほうほう、
去年も手袋を片方だけなくして落ち込んだのに今年もって、しかも片方だけっていうのが悲しみに追い打ちをかけてきます。どこで落としたのか見当もつかないし、せっかくのお誕生日を全然楽しめません。私の手袋は出てきてくれますか。マダモアゼル占ってください。
なるほど、
はい、
18歳になったんだね、ついにな
ったなのな、ね、おめでとう。
これはあのハロープロジェクトの椿ファクトリーの新沼木空ちゃんという激かわいい女の子と誕生日一緒なので、すごいいいことですよ。
すごい
いいことですよ。10月20日もう一人いたな、ガキさんかな、
は、
うん、はい、出ました、
出た、
総合運
5、
恋愛運
5、
勉強運3 やっぱ誕生日価格みたいな感じでちょっと持っちゃった。
なるほどね。
そうそう、あのでもめっちゃショックじゃないですか、大切なもの落とすの、う
ん、1個だけね。
そう、でもね、これ落とし物をして落ち込んでる人がいた時に、
うん、
私よく言う言葉があって、あの母親からの受け売りなんですけど、なんかこう自分の代わりに落ちてくれたんだよみたいなを言いたい、マーライオンには。
なるほど、
そうそう、まあ役落としじゃないけど、
うん、
身代わりになってくれたんだよっていうのを昔お母さんから言われて、結構大事にしてるキーホルダーを落とした時に、
うん、
だから見つかったら見つかったでラッキーだし、見つからなかったとしたら、
うん、
だからもしかしたら私が例えば交通事故に遭っちゃうとか、うん、なんかものすごい 何かに巻き込まれるみたいなことから避けるために、うん、あの自分のね持ち物の中から外れてくれたんだよっていうのをお母さんが昔言ってくれて、だからきっとそうなんだと思うよ、あなたと私でマーライオンちゃんも、
うん、そうだね、きっと。
だからこう大事にしてるものだからこそそういうことって起こっちゃうじゃないですか、なんでなんでみたいな、
うんうん、
こんなに大事に、それならこっちを落ちてればいいのにみたいな、
うんうん、
すごいあると思いますけど、やっぱり大事にしてるものほどね、自分の気持ちとかもこう入っていくから、
そうだな、
心みたいな、そうなんだと信じよう。
うん、
だから見つかったら見つかったでめっちゃラッキーだし、見つからなかったとしたらその手袋がマラヤの代わりにこう不運というか、
うん、
その受けてくれたと思って。
そうだね、
そう、いや誕生日結構過ぎちゃいましたけど、ちょっと18歳楽しんでほしいな。18歳ってだってもういろんなことがね解禁されますから、
うん、
投票もできるし、
そうだね、
のれんの向こう側にも行けるんでね、
のれんの向こう側にも行ける、
のれんの向こう側にも行けるんです、
うん、はい、
だから楽しんでほしい。なんか18ってやっぱりね、17から18ってすごい大きい一歩と私は感じたので当時、
うんうん、楽しんでこう、可能性に満ち溢れてまるね。
あとちょうど、うん、まあでもね、大切に去年のお小遣いで買ってたからすごい大切なんだろうけど、こう18という、うん、まあ、言ったら半分大人半分子供みたいなちょうど境界線じゃないですか、
うん、
ちょっと大人っぽい手袋に買い替えるとかどうですか、この冬。
なるほどね、
うん、そうそう、もうこの先こうずっと使っていけるような感じのね。
それ
もしでもそれを去年買ってたとしたらすげえショックだろうけど、あそこは置いといて
大人っぽかったのに。
そうそう
そうだね、
どうでしょうか。手袋結構消耗
しますね。思ったのがね、
うんうん、
もしかしたらね、
うん、
あのね、人のためになってるかもしれないっていうのがね、
うん、
その寒い冬に 片方だけ落とした手袋の中で、うん、もしかしたら凍えそうだったハムスターが温まってるっていう場合もあるかもしれないからね。
野生のハムスター
ね。そう、あなたと私でマライのおかげでハムスターがあの命を、ね、命流れた可能性もあるからね。そういうのちょっとプラスに、ねね、なったらいいね。
意外にこれ警察とかも 気に入った後かな。対戦してるやつだったら意外に届いてません。なんか自分の中では大切でも客観的に見たら、
うん、
そのまあ、手袋とかた、まあ、他のなんだろうストラップとかって届けてくんないだろうなみたいな、
うん、
あるけど意外に届けますよ人は、うん、
だから
ちょっと聞いてみたらどうです
か。帰ってきたことあるよ。
あ、本当ですか。やっぱねそういうもんですよね。私もストール、うん、なくしたことあるけど、うん、ちゃんとあの青梅駅に届いてました。遠っと思って死ぬほど遠いなって思いながら取りに行きました。ストール買えるなってぶっちゃけ思ったけど取りに行きました、
うん、
まあ、聞いてみるのもいいかもしれないしね。
そうやな、うん、私ね1個だけなくしちゃって1個手元にある1個がかわいそうだね。
確かに、
うん、それ普通あの2年連続で1個だけなくしちゃってるっていうことはさ、片っぽをかける2あるかもしれないってこと？
ん？
あ、そうだね。去年も片方で今年も片方だから、うん、そうか。
それをはめちゃ
いけない。じゃあ右手左手だったらいいね。たまたま、ね、右向きだったらちょっとね
そうだね、できないね。あれだけど、はあ、
そうか。でも今2年連続はね、そのショックだよね。
うん、
でもこの1年いや、 やっぱりこの落としてるから去年、うん、今年も18歳迎えられたんじゃないですか。そう
そう、
そう本当に本当に
そうだよ。
その可能性あるよ、
うん、そうだと思う。マーライオン、うん、
ちょっと元気出してほしいね。なんかラッキーアイテムは新しい手袋、うん、ちょっとね
これがないと死ぬっていうことでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうだよ。
やばい、やばいね。
あれにしたらなんかさ女の子かな、私事ですか、まあ、どっちとも取れるか、まあ、もし女の子だとしたらなんかミトンタイプのつながっててなんか首にかけて可愛い状態にもできる
じゃないですか。あれじゃあつなが
っているんだ。そうそうそう、ね、あれいいんじゃないですか。落とさないし、落とした時はもう買い替えだし。
そうだね、
うん、
首にかけておけるしね。
そうそうそうそう、そういうのだとなくさない、うんじゃないかなって思うけど、
うん、
あの手袋ってねはめてない時ポケットとか入れちゃうからなくしやすいんですよね、うんうん、私も落としたことある。
あわ、ショックね。
ショック。今年の手袋買おうと、
去年ね、
去年使い切っちゃったんで。
使い切っちゃう？
なんかあの薄くな、なんかずっと使ってて、
あわ、
結構まあ大事に使ってて、
うんうん、
もう普通に手袋してて寒いんですよ。薄くて、
はわ、
うん、ちょっと買い替えようかなって思ってます、ね、
買い替え時な。
新しいいいマーライオンにぴったりな手袋が見つかるといいですね、
うん、
お誕生日おめでとう。
おめはわ、
おめはわ。
さてこんなマドモアゼルデカミの適当占い、そしてしおりん姫の恋心王国の作り方、その他こんなこと話してなんていうメールもお待ちしてまる。パイハワラジオへのメールはパイハワアットマークパーフェクトミュージックドット JP、 PAIHAWA アットマークパーフェクトミュージックドット、ゴーンゴーンドット JP までお待ちしてまる。
はい、じゃあ1号になったってことはこのお知らせの間多分2号3号でなる気すぎて、ちょっともうお知らせいきますね。はい、パイパイデカミのお知らせです、11月14日新宿ネイキッドロフトにて、ぐるぐるトイロのプレイイベントがあります、こちらクリトリックリスさん、笹口ソーンハーモニカさんとのスリーマンでトーク中心でミニライブもありです、
はい、
そして、11月20日ハロープロジェクトオフィシャルショップ秋葉原店にて、トークイベントがあります。こちらもミニライブありますので、そして間に合えばハロプロショップ風グッズを限定で出すかもしれないので、
気になる。
そう、これももちの件が決まる前からこのイベント決まってて、
うん、
びっくりですよ。
はあ、
こうか不幸か話したいことが山ほどあるタイミングでイベント決まりましたので、
ね、
ぜひ
みんな聞きたいと思うけど、
は
い、
来てください。そして11月21日月齢イベント新宿デュースで行います。こちらもあの毎月やってるトーク中心のイベントで、今月のゲストはトリプルファイヤーの吉田さんです。
うん、
ぜひ来てください。そして12月10日11日にかけて行われる、ぐるぐるトイロというサーキットイベントというかそういうのに出ます。私は10日に出演ですので、
はい、
ぜひ10日だけでも、まあ、投資券でもいいですし、ぜひ来てください。詳細はツイッターやアットパイパイデカミ、ツイッターアットパイパイデカミ、ホームページパイパイデカミ .com をご覧ください。よろしくお願いします。
はわー、恋しおりんごのお知らせをしまるゴーン。はい、先日バンドじゃないもんの CM がテレビで流れたなのけど、そちらで発表されました。1月11日ワンワンワンの日にサードシングル、フォースシングルが2枚同時に発売されます。
すごい、
すごい。これなんと一つが在日ファンクさんがプロデュースしてくださる曲、そしてもう一つが日本人の心に響くあの名曲をカバーということで、はいはい、まだねどんな曲か皆さんに聞いてもらってないなのけどね、今後いろいろ情報が出てくると思うので、1月11日を今から手帳に丸をして、間違えた、ハートがいいな、
ハートをして
楽しみにみんなで待ってくほしいなのな。発売がしようたちも楽しみです、うん、そして11月12日、うん、もうすぐだ、沖縄アウトプットでてっぺんツアー、ツアーファイナルラストが行われます。11月19日は東京天然温泉古代の湯にて愉快というイベントに出演します。これは温泉なんだけどライブをするよっていうイベントなので、
あ、なんか前ブクガさんとか出てた
やつ、あ、そうかも、
超楽しそうだった、あ
れ超楽しいという噂、
そう、
うん、なので楽しみたいと思います。シオもなんかブルーレイの特典のあのハッピー、
はいはい、
とか、
あ、合いそうですよ ね
合いそうだなと思って来てきてほしいなのな、うん。それから11月26日日本工学院蒲田校片柳アリーナにてハドワールドカップ2016が行われます。これハドっていうのが何かと言いますと、うんうん、
はい、
VR を使った競技というかスポーツというかそんな感じのやつで、なんかね、目に
こういうツイッターに載せてましたよね、練習
動画、そう、ツイッターに載せてた、動画で載せてたんだけど、
はいはい、
機械をはめてこうなんか手にもなんかつけて、
はいはい、
動きとこう映像とでね、
はいはい、
なんかこう手をシュッてやるとその波動が出て相手にバンって飛んでくの、でそれに当たんないように敵に当てて
すごっ
みたいな、それでポイントを競うみたいな競技、
超楽しい
なんだけど、それに出演というか大会に出場します、
はい、ポニキャ代表ですよね、は
い、
しかも
こちらポニキャ代表で出演させていただきまる、そう、ボンボンからシオとあとユズポンとミユチの3人で、
よかった、ミサボさんじゃなくて
ちょっと今後ね、ミユちゃんには任せられないよね、や
ばそう、VR つけたらそのままどっか行っちゃいそうですね。
はい、ということでこの3人でちょっと優勝を狙って頑張りたいと思います。なんと優勝に賞金がかかっているということで、
これは頑張るしか、
100万円、らしいという噂を聞いてもあるので
、
もうミーチがね本気になってもあるからね、こっちは頑張りまるよ、はい、
応援してます、
はい、頑張りまる。あ、これね、応援来れるみたいなので、あ、
そうなんですね、
そう、詳しくはネットで見てほしいんだけどね、うんうん、ぜひぜひ応援しに来てください。それから11月29日、うん、品川マリオネ、マリオ、11月29日、品川マリオットホテル、アンジェリックプリティ、星きらめくブリリアントナイトパーティーに出演しまる。これ、アンジェリックプリティさん、ロリータのブランドの、はい、アンジェリックプリティさんのお茶会に出演しまる。 可愛いお衣装を多分着れるんだろうな、とても楽しみにしてもらう。なんと3年連続、
あ、すごい、
はい、ということで、あの出演、これね、参加するのはとてもハードルが高かったりとかするんですけど、お写真をアップするのでぜひ待っててほしいなのな。それから12月8日、品川ステラボールガールズロックに出演します。あー、いろいろあるね、ここ告知で。
もう年内忙しいですよ、
忙しいね、さんは。あー、いっぱいみんなに会えると思うと嬉しいけど、このここ告知で今酸欠になりそうになる。はい、重要なお知らせです。12月17日、渋谷 WWW、それから WWX の2つの会場でバンモンフェスが行われまる。これはね、しつこく言ってるけど、みんなに来てほしいイベントなので、
バンモンフェス。
来てください。
来てくれ。
そろそろ、次のね、出演者さん第2弾とかも発表されるんじゃないかなと思ってて、情報を待たれよという感じなんですけれども。そのバンモンフェスのスピンオフイベントで12月11日は名古屋エレクトリックレディランド、それから12月24、25梅田クワトロにて対バンイベントが行われまる。バンモンフェスという名のイベント4つ、
ああ、なるほど、
あります。
そうか、
はい、ぜひ全部コンプリートして遊びに来てほしいなーなんて思ってもらうので、詳しくはツイッターアットマークしおりん55、それからバンモン公式ツイッター、それからバンモン公式ホームページバンモン .jp もろもろチェックして会いに来てください。待ってまるよ、
待ってますよ。
はぁ、は
ぁ、お疲れ様です。そうだ、私も11月あと1個か2個増えるかも、イベントが。11月イベント少ないっすわって言ってたけど、やっぱポツポツと増えてくるもんだなという感じで。
増えるよね、
はい。なんでちょっとね、直前とかだと予定合わせらんないとかね、DD の皆さんにおかれましてはもうあっちで予約してるとかいろんな事情だと思うけど、まあ都合ついたら来てください。
そうね、あ、11月仕様も増える可能性があるから、ちょっと
ね、
お楽しみに、
お楽しみにだね。いつだって早退できるような勤務態度でいたら、
そうだね、
いけるからね。
前回もみんな仕事をないがしろにしてたけど、
ね、そう、あの、聞きましたよ、前回のドギマズン社員旅行
そうそう、
サボって。
そうなのよ。
ものすごいガッツだな、社員旅行サボるって結構すごいっすよ。そう、あとコスプレみんなすごかったです。そういや、
そう、
見ました。ゼニガメもやばかったけど、モンスターズインクの人もやばくないですか。ショーに入ってなかったけど見てたんですよ、ドギマズンとかで。
モンスターズインクね、
モンスターズインクの人もすごかった。
あれね、パイハマ賞を受賞してもらうのでね。
あ、そうかそうか、
そう、ドンチャックがよくね送ってくれてるかなと思って。
そう、やばい。いや、でもゼニガメのインパクトやっぱすごい。
ゼニガメ
やばい、あれ見た後もう何も情報入ってこなかったもん
な。そうなんだよね。
俺サチモスの人
でしょ。サチモスの人で
地味に
あり、そういうのありなんだっていうね、うん、面
白い。地味に話題に上ってたね、サチモスの人もね。
なんだかんだやっぱ楽しいですね、ハロウィンは、
うん、
来年も楽しみ、
楽しみのな、うん、
来年やっぱパイハワコスが流行ってほしいですね。
え、
2人セットでやるみたいな、シオさんのコスプレとデカミのコスプレを
やってほしい、
合わせで、パイハワ合わせ、
パイハワ合わせで楽しみにして
よ、ね、ぜひ。女の子はもちろんだし、
うん、
おじさんに置かれましても、
おじさんに置かれましても、
はい、ぜひやってください。
楽しみだな、はい、それでは今週はこんな感じで、
はい、
せーの、
バイハワー。